ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は随分、進んできましてね。まず古代の5万年を一応概観した後、まあ、第2シリーズとして、現代と古代ということの最後ですね。日本では天皇陛下のことを議論すると、かなり感情的になっちゃうんですよね。まず天皇陛下のことなんか持ち出すなっていう人たちがまたある程度いるんですね。もう反対には今度、天皇陛下を無視してなんでやってんだっていう人がいましてね。この両翼っていうのはかなり感情的なんですね。それはわからないではないんですね。日本における天皇陛下ってのは非常に大きな役割を果たしてきたので、ある人は天皇陛下の役割について非常に敵意を持っております。ある人は天皇陛下がいなければという深い感情を持っておりますので、それが表に出るわけですね。で、私もですね、実は日本社会でなんで天皇陛下って出てきたか、これはまあ、我々簡単でですね、力が正義ではないという日本の文化ですね。これに対して一番トップにいいっていうことになりますとね、王様は力ありますよ。それから大統領って力ありますね。まあ、どんな皇帝でも力ありますね。天皇というのは皇帝の名前が漢字としては似てるんですが、例えば中国の天子というのは呼び名と全く違いましてね、権限が全然違うんですね。最初は神武天皇からですね、ある程度のところまでは、まあ奈良時代ぐらいまではある程度の天皇も権限持ってたんですけど、その時の権限というのはですね、社会の人口が少なくて、階級制が少なくて、またいろんなのが、まあいわば、分業されてないとかそういう意味がありましてね。まあその頃の日本の哲学を考える、社会考えるには、まあ、例えば聖徳太子の17条憲法みたいなものを勉強して解析しなきゃいけないんで、今と天皇っていうのがかなり違うんですね。まあ、その意味では平安時代の中期から紀元800年ぐらいですかね。800年ぐらいから今まで2100年までの間のですね、まあ、約1300年、1400年の、まあ、日本社会と見ますと、まあ、天皇陛下っていうのは、まあ、日本の統合の象徴として存在されましたね。まあ、よく新憲法では、天皇陛下ってのは日本の統合の象徴であると書いてあります。その通りで、まあ、日本っていうのは一つであると。それで、何が守られたか。例えば、鎌倉時代からも、政治の方は武家政治になりましてね。だけども、その中でも、例えば年号なんていうのは、ずっと天皇陛下の年号を使っておりましてね。そういう点では、意識としては、まあ、天皇陛下がおられて、具体的な政治は違うところでやると。これは明治時代でもそうですね。明治時代は、一時、なんて言いますかね、天皇の新政みたいになってますけど、やっぱりこれもですね、どちらかと言いますと、立憲民主制のかなり、天皇陛下の力が弱いというか、あるところでは強い。例えば、戦争を終わらせる時の決断とかそういうのは天皇陛下がされましたけど、まあ普段の生活においてはほとんど議会とか首相がやってきたっていうのは事実なんですね。ところが、私がこう、人類の歴史を見ますとね、ある程度大きくなった社会ですね。例えば1万人ぐらいが集まってきた社会。10万人ぐらいになるっていうと必ずトップはですね、非常に強力な皇帝とか王様とかそういうのが、力が正義というそういう強力なる思想で統一してきた。で、それがもっと大きくなりますと、まあ何百万人何千万人という国家になりまして、それでも一番上に大統領とか皇帝とかそういうのがついたりするわけですね。その中で神様ってっていうのと、それから現世の大統領、例えば大統領と神様がいるとですね、神様がいない時の大統領のような人はですね、残虐行為をするんです。これはやっぱり人間の奥底にある、まあ未完成な人間というものが出るんでしょうね。その典型的なのが共産主義ですね。共産主義ってのは非常にいい思想なんですよ。だってみんなが働いてみんなが同じように幸福になるって言うんですから何の問題もないんだけども、ところが実際に共産主義ってやってみますと、ロシアでソビエト連邦ができると、スターリンが、まあ、2400万自分の国の人を殺すと。 で中国で共産主義ができると毛沢東が、まあ、6000万人ぐらいが被害を受けたと言われてるわけですね。死ぬに等しい被害を受けた。それからカンボジアみたいにですね、全然違うところでも、やはり国民の半分が殺されると。まあ、そこまでいかなくても、例えばルーマニアのチャウセスク大統領なんかもですね、やっぱりもうひどいことをしておりました。それから現代の北朝鮮もとかくそういうことが言われますね。まあその主席とかそういうふうに言われる共産主義の一番上の人が書記長とかですね、勝手に国民が殺せるというような社会を作ってしまうわけですね。まあ、そういう点で人間という性格、性質のですね、最も汚い部分というのは権力を握ると、つまり力が正義だというような社会ではですね、やはり神様が必要だってことですね。で、神様がいるところは不思議とあまり虐殺するのはないんですよ。例えば、イエス様とか、モーゼとかですね、ムハンマドとか、お釈迦様とか、まあこういう現世と違う精神上の中心があるとですね、人間というのはやっぱり不思議なことに、人間って不思議ですね、本当に作り間違ったわけですよ。まあ頭脳で、自分の人生とか社会をやるっていう動物が人間が初めてですからね。やはりそれはまあ仕方がない。他の動物は全部伝統的な脳。伝統的な脳っていうのはもう生まれた時に、要するに親が作ってくれた脳を書き換えることができない。まあ人間で言えばこの奥にある古い脳ですね。書き換えできない脳に対して、まあ人間が初めてこの上の方の大脳に書き換えることができる脳ができたと。このね、書き換えることができる脳っていうのが大きな欠陥を持っていた。その一つが宗教なき国家とかですね。宗教があってもね、秦の始皇帝の兵馬俑でよくわかるように、もう国家ができると軍隊ができて、奴隷ができて、税金が発生して戦争が起こるっていう、もうろくなもんないんですよね。だからまあ、スターリンの虐殺みたいなことが起こらなくても、非常にあるんだ。それに対してやっぱり日本の天皇ってのはよく作りましたね。つまり神様のようであって神様ではない。少なくとも超国民なんですよ。国民の一人ではないんですね、天皇陛下は。天皇陛下という特別な存在なんですね。現在でも天皇陛下になりますと職業は選べませんしね。住むとこも決まっておりますし、行動もほとんど決まっております。そんなことをやっていただけるので、まあ、国民側も、まあ、大変に敬意を表して、生活なんかも困らないようにするっていうことをやっている。それで、社会に一人の超国民がいる。そうするとどういうことになったか。日本の歴史を見ますとね。国民の差別があまりなくなっちゃったんですね。もちろん貴族がいるんじゃないかとか、多分そういう反撃コメントが予想されますが、日本の階級制ってもうヨーロッパとか中国の階級制と全く違うんですよ。例えば今でもイギリスのね、高校博士団、公爵とか、伯爵とか男爵ってまだいるんですね。まだいるっていうか、それが単なる形式上の名前じゃなくて、領地を持ってますよ。その貴族の領地を持ってます。館も全然特別ですね。まあフランスももちろん貴族社会が非常に歴然とあります。まあそういうようなことになるわけですね。ですから日本の天皇っていうのが、日本の力ずくではない文化というものにリンクしてるんですね。それの象徴的な話が、まあ、いろいろあるわけです。アマテラス大御神の時の天岩戸の話とかですね。天皇陛下に関しては仁徳天皇の話ですね。これはどういう話かって言いますと、まあ、仁徳天皇がある時に、お住まいになっているところから、町を見ると町にあまりかまどの煙が立っていないと。ああ、これはみんなが貧乏になって食べるものも十分にないんだなっていうことで、3年間、税金と、私益ですね。まあ、どっかに出てこう、道路工事したりなんかするっていうのを、やらないことしたと。そうすると、宮殿は荒れて、まあ、税金もないですから、大変に貧乏な生活を天皇がなさった。で、3年経って天皇が、宮殿から、庶民を見ますと、いや、かまどがどんどんどんどん、煙を上げてる。ああ、よかったな。国民が豊かになったな。だけど、ここですぐ、また同じく復すると、また貧乏になっちゃうから、あと3年我慢しようということで、3年間、天皇陛下はまた徴税と税金を取るのと、それから私益をやめた。したらもう宮殿はボロボロになって、雨水は漏れるし、 食べ物もひどいことになった。で、6年経って、もう一回見ると、民はますます栄えてる。ああ、よかった。それじゃあ、これで、徴税とか、私益を開始しようってことになって開始したら、6年間、天皇陛下が我慢していただいたことに対して、国民がお礼として、まあ、いろんなことを無償でやったり、それからお墓を作ったりしてくれたと。この話はね、何を話してるかって言ったら、国民には一人の超国民が必要だ。それ以外の人は全て同じ国民であると。しかも税金とか私益というのは義務ですね。それはあんまりいいことじゃないと。まあいうことを話でもって示してるわけです。で、これを今は全然違いますね。今の日本社会というのは本当にこう、そのヨーロッパとか中国並みのレベルの低い社会になってしまいましたけど、これをやっぱり崩してしまったのは、これは私は国民だと思うんですよ。まあ文化人と言ってもいいし、朝日新聞の NHK でもいいんですけど、まあやっぱり国民でしょうね。我々はやっぱり日本の古代の天皇陛下な天皇陛下というものを感情的じゃなくて、世界の歴史から見て人間の生理的な間違い、もしくは頭脳の間違いというものをよーく組み合わせて、全学問的に、全思想的に現代というものを考えてみなきゃいけないと思います。まあ、その点では、残念ながら多くの哲学者とか社会学者は、生物学をほとんど知りませんし、また生物学とか物理を知ってる人は、あまり歴史を知りませんし、女性活動をしている女性の、復権活動をしている女性は、ほとんど日本の歴史を知りませんしね。まあ、そういう点で、総合的な判断力を、が生まれるだけの知識が不足しているという点で、これはまあ非常に偉い人が一冊の本で、こう本でですね、まとまった思想とか歴史とかいうのを哲学も含めて、あと科学も全部含めて、生物学も含めて、男女の関係も含めてですね、セックスも含めて、それをきちっと書いてくれないといけないというふうに思いますね。それがやっぱり我々の社会、次の社会を良くする原因になるというふうに思いますし、我々の幸福はそれに直接結びついていると私は思います。